山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。先週、先々週と山梨大学工学部電気電子システム工学科、そして大学院医学工学総合教育電気電子システム工学専攻の卒業生、神田翔平さんにお話を伺って、山梨大学で学ぶ魅力、そして山梨大学での学びが現在のお仕事にも生かされているというお話を伺いました。今回は山梨大学工学部電気電子工学科の鍋谷陽一教授にお話を伺っていきます。鍋谷先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願い申し上げます。
まずは鍋谷先生のことについてお話を伺いたいんですが、先生はどういった経緯で教授になられたんでしょうか？
はい、私は学生の時はですね、大学の学部から始まりますけども、例えば身近な例で言いますと、電子レンジなどに使われております高周波の回路の研究をしていましたが、また別の大学院に進みまして、そこで半導体の結晶成長という分野の全く異なる研究を始めました。結晶成長というのは非常に奥が深くてですね、それでその修士課程だけでなく博士課程、ただそこでもまだ足りずにですね、そのまま研究を進めたい、はい、続けたいと思いまして、その半導体の結晶成長ができるような就職先を探しておりました。そこで山梨大学にそういうポストがあるということを見つけまして、そこで助手として採用していただきました。
その
ままここ現在に至ります。
研究を続けたいと思われるぐらい、やはりディープ奥深い世界なんですね。
そうなんですね、最初は結晶というよりも半導体だったんですけど、でも蓋を開けてみると結晶というまた別の世界が広がっておりましてですね、そのまま続いております。
今も続けてらっしゃるんですね。はい、そんな鍋谷先生なんですけれども、今具体的にはどういった研究をされていますか？
半導体を作る結晶仕事をしてるんですけれども、その身の回りでほとんどの家電製品ではだけではないんですけども、半導体は使われております。多分半導体という言葉は皆さんも聞いたことがあるかと思いますけどもね。で私はその中でも半導体を利用するというよりは、どちらかというと半導体を、これがまた結晶なんですけども、その作ったり、あるいはその結晶を作る装置を作ったりと、というふうな仕事を仕事にしています。それを研究対象にしています。
で
皆さんその結晶と聞くとダイヤモンドとかですね、特に山梨県っていうのは宝石水晶が昔取れていた、でその加工とかっていうこともありますので、宝石をイメージする方が多いと思いますけども、今世の中で使われている半導体はですね、ほとんどのものが結晶です。
そうなんですね。
でその結晶を構成する原子が、例えばダイヤモンドですと炭素と呼ばれるものですけども、それがケイ素と呼ばれると半導体、まだ他の元素もありますけども、多くのものが今現在半導体として、利用されています。で私はその中でも特に今太陽電池として、非常に効率が高いものが目指せるのではないかという半導体を作っております。
そうなんですね。やはりこれからの時代ね、非常に重要視される分野だと思うんですけれども、半導体という言葉、改めて具体的にどういったものなのか教えていただけますか？
はい、半導体も結構キーワードだけで一人歩きというか、かなり古いからあるものではあるんですけども、電気を流すか流さないかということで分類していきますと、
はい、
いわゆる導体、これ流すものですね、それと縁を断つ絶縁体とに分類することができます。導体の代表は金属です。導線なんかに使われているものですね。で逆に流さない、完全に流さないということはないんですけども、非常に流しにくいものというのが絶縁体というもので、これも世の中見回してみれば身の回りにいろいろあります。でじゃあ半導体っていうのはその半分導くものですよね。でいやそれはどういうものかというと、これは 人間が制御できるものなんですね。同じ材料でもほんのわずかに他の元素、他の元素、うん、例えばシリコンという半導体が一番有名ですけども、そのシリコンに他の元素、ヒ素とかアルミニウムっていうものを、添加する、これをドーピングというんですね、ドーピングというとスポーツでちょっとイメージが悪い言葉ですけども、そうじゃなくてわざわざ添加するということをすると、その流す性質がガラッと変わります。それによって導体や絶縁体のような性質を持たせることができるんですね。ですので、そのドーピングする種類、元素の種類やそのドーピングする場所などを制御することによって、電子の運動を制御することができますので、電流を増幅したり、トランジスタというのが一番有名だと思います、とか、そのスイッチングをすることができます。
なるほど。改めてこう半導体という言葉使ってはいましたけれども、ちゃんと理解できてなかったなと思いました。しっかりと教えていただいてありがとうございます。そして実際にですね、電気電子工学科で勉強されている学生さんの様子についても教えていただけますか。
はい、皆さん結構真面目に勉強しているという印象があります。だいたいどの学科でも、そう、工学部のどの学科でもそうかと思うんですけども、1年生から3年生までの前期は主に講義を受ける、いわゆる座学、座って学ぶということをしているんですけど、最近そうではなくてですね、もうなんていうか、こちらからテーマを与えるのではなくって、自分たちである、程度テーマを設定していくと、というふうな取り組みも結構されています。で、学科によりますが、電気電子工学科ではですね、3年生の後期から研究室に配属を行います。でそこで、自分の卒業研究というものに取り組んでいきます。卒業研究では、その自分である程度研究テーマを探すところからやっていきますし、その解決をどうするか、その方法を自分で調べたり、そして実行するという試行錯誤をしますので、もうそこでは主体的に自分で活動していくということがもうメインになりますね。
自分でまずその何を研究するか、テーマを設定するっていう最初の部分が難しいとは思うんですけれども。
そうだと思いますね。そこが、決まらない学生が非常に多いというか、私自身もそうでしたけど、でもそれができてしまうと、ある程度方向がもう決まりますから、そこが非常に大事なポイントではあるんですけどね。
皆さん悩んで決めて、でもやはり相談する環境がしっかりとあるので、教授をはじめ多くの友人とかも一緒に相談しながら皆さん設定されてるんですか。
近年そのなんていうか、あまり周りとの連携がつながりがあまりというふうなことが、コロナ関係ではなくて、そのパーソナリティとしてそういうこともありますけども、ちゃんと友達とかを作って、それで横の関係をしっかりと保った状態を作るということも私たちは心がけています。
いい仲間ができる環境ということですね。そしてその後の就職などについて、どういった道に進まれる学生さんが多いですか。
そうですね、電気っていうのは例えば通信のような微弱な信号を送るところから自動車、鉄道のような大電流を扱います。ので、非常に幅広い分野で利用されております。ですので、そのエネルギーの形態としてもですね、電気として利用するだけでなくて、それを熱あるいは光などに変換することが簡単にできますので、このような事情もありまして、電気電子工学科にはですね、電気という狭い縛りだけじゃなくて、非常に多くの分野からの求人が毎年寄せられております。
はい、先週そして先々週とご出演いただいた卒業生の先生の、元で学んだという神田翔平さんも、中日本高速道路株式会社で働かれているということで、本当に幅広い分野で必要とされる技術なんだなということも感じました。そして神田さんも充実した学生生活を送ることができたという話をされていたんですけれども、 鍋谷先生が考える山梨大学で学ぶ良さっていうのはどういったところだと思いますか？
そうですね、先ほど東條さんにも言っていただきました、地域の中核、世界の人材という言葉を標語としております。
はい、
で山梨県は多くの世界的に有名な企業がかなり揃っております。地方都市ではあるんですけども、そういう企業がたくさんあります。でそことの共同研究もしております。ですのでそういうところとのですねコネクションもしっかりとしている、というのがありますね。それと山梨大学は独自の学習プログラムを揃えておりますので、就職や卒業後の活躍にはかなり有利だとは思います。
先生のお話を聞いていて、本当にこう学校で学んだことをそのまま直接社会に出ても活かせる環境っていうのが整っているのかなのというのをすごく感じたんですけれども、それは社会に出ても自信につながりますよね。
もちろんそうですね、
素晴らしい環境だと思います。では最後になりますけれども、これから受験を考えている、特に工学系に興味を持っている高校生や親御さんに向けてメッセージをお願いできますか？
はい、電気電子工学科ではですね、特に先ほど申しました大学と呼ばれる学生が座って一方的に講義を受けるような学習方法ではなくてですね、あらかじめこちらで用意した材料をネット上に置きまして、それを家で、予習してくると、勉強してくると、でそれについて学校に大学に来て大学の講義の時間で、その先生に質問をするという、ことですね。これを反転授業と私たちは呼んでるんですけれども、そういうふうな講義をたくさん用意しております。あるいはその問題を自分で見つけてそれを解決していくプロジェクトベースドラーニング、略して PBL と呼ばれる実験科目などですね、これらを多く開講しています。また繰り返しになりますけれども、その就職に関しましては電気だけではなくて世の中では今気電系とかいうふうな言葉も使われておりますけれども、気電系だけではなくてですね、非常に就職の間口の広い 業種職種を、問わない分野から求人が寄せられますので、ぜひ理系進みたいというお考えの皆さんは電気電子工学科を考えてみていただけないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
はい、本当に幅広いこう可能性が広がっていくんだなというのを感じさせていただきました。鍋谷先生、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。また山梨大学では今年度も女性のためのステップアッププログラムを開講します。結婚、出産、育児などで一度仕事を離れた女性を対象に自身のライフプランやキャリアプランを見つめ直し、それを実現するために必要な力を身につけるプログラムです。入講説明会は6月17日木曜日、7月1日木曜日、7月6日火曜日の3回、申し込みは 055-220-8129、 055-220-8129 にお電話ください。詳しくは山梨大学ステップアッププログラムで検索をしてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。